禁止症ですよ、禁止症。
ああ、禁止症ですね。
はい、禁止症緊急ミーティングということで。
なかなか来ないとこに来てるじゃないですか。
いや、まあ今年2020年、ほらコロナの影響でね、
はいはい、
いろいろ不自由してるじゃないですか。
はい、そうですね。
で、まあ、今8月の今日何日 ?3日
?3日。
3日なんですけど、僕は今週いっぱいで有給消化が終わりましてね。
ああ。
はい、晴れて、無職に戻るんですけども。
まだ一応、社員さんなんですね。
また無職に変えたと、ってやつですけどね。まあいいんですけど。で、まあいろいろちょっとどっか行って、
はい。
今後の構想を練ろうというふうに思ってたんですよ。でどこ行こうかなって考えてたの。
まあね、夏休みですしね、
うん、夏休みですね、世間的には、はい、で最初、ジェットスターで成田下地島という宮古島のね、
ああ下地島、うん、はいはい、
っていう路線があるんですけど、はい、それがですね割と安く行けたのよ。往復で2万5、6000ぐらいで行けるんですよ。
安いですね、
うん、
はいはい、
でそこに行こうかなって最初思ってたの、
はいはいはい、
ところがですよコロナの野郎がさ、また暴れ出して、
まあそうですね、
沖縄県のデニー・タマリさんがさ、はい、来てくれるなみたいなこと言ってたじゃん。
ね、
で、なんか休業要請とかして、はい、実際今日からやっぱ休業みたいなのよ。
うんうん、
で、スモーキーの、
ね、
うん、LINE グループで下北のトランプと呼ばれてる梅田さんがさ、今のよくわかんない、あの人1ヶ月以上ない沖縄に滞在してんの、あの人。
そうですね、不幸ですかって
。贅沢やなで、沖縄支部のさ、マサさんと検査のお店行ってくるよって言ったら、はいはいはい、マサさんと面識あるんだよね。
ね、そうですね。
ね、で、前になんかチャンピオン負けかなんか、
うんうん、去年行ったとか言ってましたね。
で、そしてなんか、あ、じゃあ行きますみたいな感じで、
うん、
マサさんに連絡取ったら、何のことはない、今週から休業だ
って言って、ね、非常事態宣言が、
うん、入っちゃったから、うん、まあそんな絡みもちょっとあったんで、
はいはい、
ちょっとこれ沖縄はやっぱやめた方がいいなと。
まあそうですね。
で、まあ、南はダメなら北だということで、はい、稚内に行こうと思ったの最初、
はいはい、
ところが、
はい、
北海道ね、割と夏こうドライブしながら行くとすごい気持ちいいじゃないですか、
はいは
い、で、思ってたらいろいろ見てたら北海道も同じような感じで、
まあそうですね、
要するにどこ行っても東京都民が今歓迎されないんです、
うん、まあ GoTo トラベルもも
う東京だけ除外ですから、
すから、
ね、逆差別でしょという。
そうですね。
そしたらやっぱり東京都民としては東京都内、東京都内、
はいはい、
東京都の中で移動すればいいかなと思って、
まあそうですね、う
ん、で例によってちょっとラグジュアリーなホテルを探してみたんで、
はいはいはい、
また1泊1万円ぐらいでさ、
はいはい、
なんか高級ホテル、
うん、
都心のさ、なんかプールとかついてるやつ、
はいはい、
泊まれればこれ美味しいかなと思ったら、
はい、
そこはさすがに8月ですよ。
あそんな安い設
定はしないですか。なかなか厳しいかなと。
へ
まあ、そういう感
じ。お客さんいないだろうに。
いや、やっぱりね、都心のね、工業ホテルって、うん、結構夏休みでやっぱりみんな泊まるんだよね。結構、
そんな
とこに、
うん、
そういうもんなんですよ、どうやら。で、ちょっと趣向を変えてですね、
はい、
近所のホテルに泊まってやれると思って。
近所に、はい。
そう。ほんで、いろいろ探してたら、
はい、
錦糸町の某チェーンのホテル、
はいはい、
僕のお気に入りのチェーンのホテルがあるんですけど、はいはい、まあ、スーパーホテルです
けどね。僕、
まあ、一応チェーンといえばね、赤もあれば、
はいはい
はい、東横インとかもあれば、
はい、
いろいろあるんで、うん、僕ね、スーパーホテル好きなんですよ。
うん、
非常に合理的なホテルで、
はい、
ベッドも結構枕がよかったり、朝ごはんが結構美味しくてですね、
あ
バイキングの。
バイキング形式だ
ったんですね。そうです、通常バイキングなんですよ。はい、で仕事で行くときはね、
うん、
まあ経費が出るんで、
うん、
まあ割といいホテル泊まるようにするんですけど、
まあまあそうです、ね、
自腹で行くときは、
はい、
まあ安く上げたいときはスーパーホテルで決めてるんですよ。
はいはいはい、ちなみにいくらぐらいなんですか。
やべえ、安かった今回、はい、2泊で、税込み9600円、
ほうほうほう、
1泊4300円
ですよ、
ね、ああ4800円、
うん、
4800円だな、
うん、
税込みよ、
はいはい、
安いじゃないですか、うん、で禁止症もまあ、たまには来るけど、
はい、
あんまり来ないんで、
まあまあまあまあ、そうですね、
まあいいかなと思ってで、こう2泊、
はい、
錦糸町のスーパーホテルに缶詰になって、
なるほど、
セルフ缶詰ですよ。
あ、すごいですね、
いろいろ企画を練ろうと思ったんですけど、やっぱり寂しいじゃないですか。なので
招集をかけ
て、金賞会議やっつって招集かけたら、まあ陽金がまず来てくれて、 でその後はあの賭博委員長も来てくれると。
そうですね、続々と。
はい、コンちゃんも来てくれると、はい、そしてあの専務も来てくれると、 そしてあのマルキーも来るかもしれないっていう、
はい、
なんか単独じゃない、新宿と変わんねえじゃないかっていう話もあるんですけど、
なんなら新宿泊まっておいていただいた方がね、
なんなら新宿の方が良かったかなってちょっと今反省、新宿の歌舞伎町にスーパーホテルあるからね、あそこも良かったかなと思ったんですけど、まあそれはそれでね。
そうですね、
あそこに泊まったら、あの近く あの好きなタイ料理屋のマラコ、
はいはいはい、
あそこに行った方が良かったかな、ね、一瞬思ったんですけど、
はい、今からでも行きますよ。
行きたくねえよ。まあいいですけどね、はい、まあ、ちょっとそんな感じで今日はね、2泊3日ちょっと錦糸町のちょっと、レポートをできたらいいなと思うんですけど、まあ陽金とね、
はいはい、
話してることは別にそんなことどうでもいいんで、
はい、
いろいろ今後の話をちょっとできればいいかなと思って、
はいはい
はい、無理やりちょっと音源を
なぜセルフ缶詰をしてるかっていうことですか
とかね、はいはい、あとこれからちょっと陽金がやろうと思ってることとか、
あ、なるほど、
まあ、そんなことを含めながら、
はい、
ちょっとダラダラと話していければいいかなと思いますんで、はい、それではスタジオソムギ始まります。錦糸町はスーパーホテル、はい、8月は3日の月曜日でございます。
はい、
8月一発目の月曜日なんですけども、うん、はい、どうですか。
まあ景気は良くないんじゃないですか
ね。え、またちょっとコロナ君が暴れだして、うん、また面倒くさいことになってますよね。
ねえ、うん、まあ本当今年はボロボロですよね。
面倒くさいよ、ビール飲みな、ビール。コーヒーなんか飲まないでさ、ビール飲まないんだよ。容器は飲まないと面白くないんだから。
真面目モード
で。いや、いいわ。
いただきます。
はい、飲んでください。そうっすか、やっぱり、なかなかが、やっぱり、クライアントさんの動きがやっぱよろしくないですか。
よろしくないですし、
はい、
多分この先もしばらくよろしくないと思いますね。うんうん、クライアントさんの中では、
はい、
わざと休日、を増やして休業にして、
あ、休業保証、
そう、週1休日を増やして休業保証取ってってやってるのもあるぐらいな。
ああ、そうなの。
うん、
それの方がインカム考えれば、
そうですね、
あと出ていくものセーブできるから、
うん、ぐらいな状況なんで、
あ、
結構他にやっぱお金を回しづらい状況ではありますね。
そんな状況ですか。
そうですね。
まあ広告宣伝費をね、やっぱり原資にするビジネスって、うん、まあそういう感じではやっぱありますかね。う
ん、あとはね、ウェブ媒体とかは逆に何ていうんですか、ビューは増えてるんで、うん、
確かにね、
そっち方面はお金かけやすいんです。
単価がね、
まあね、ちょっとね、
単価がね、やっぱウェブ媒体はやっぱピンキリありすぎるじゃないですか。本当にヤフーなんかのね、ただ広告なんかでいうと、ヤフーのトップの広告なんてね、もはやもうテレビよりも高いですから、
そうですね。
だけど、記事一つ書くのもね、ウェブの記事とあの紙の記事だと、運命の差ですかね、まあ取材費の違いもあると思うんですけどね。まあ、そうなんですよね。確かにやっぱり、ダメージやっぱありますな、このコロナのダメージは、本当に。
特 こが一番最初に切り抜けられるでしょうね、
はい、
どこが景気よくなるかな、
どうなんですかね、
全然わかんないですけど、
よく言うんですけど、株式の値段ね、はい、株価って景気の先行指標なんて言うじゃないですか、はいはいはい、株価って結局コロナの前に戻っちゃってるん
ですよ、そうですね、そうですね、うん、
でそれは日本だけじゃなくて、うん、アメリカの方もそうなんですよ、
まあ、なんですかね、お金の行き先がないってことなんですかね、金には行ったけど金高くなっちゃったから
というのもあるでしょうし、うん、あとやっぱり何ちゅってもそのアメリカのその主要の銘柄ってあれ要するにガーファって呼ばれてるような業態ね、
アマゾンすごいですね、
一人
席やばいですね、
一人勝ちどころじゃないでしょあれは、
えげつない
勝ち、やばいですガーファの中で厳しいのってグーグルぐらいでしょ、グーグルだとあれ広告のね、はい、ね、売上に依存しているので、それでもやっぱりまあ増収増益には変わりはないわけでして、はい、ただまあガーファの中で圧倒的に強いのはアマゾンで、フェイスブックも意外とこうね検討してる、ね、広告のね、はい、収入がすごい増えてるみたいな、でマイクロソフトも意外と ね、
そうですね、
B2B 中心ですけど、うん、いわゆるテレワーク需要っていうか、はい、そういうので結構稼げてるみたいな、
IT 系はやっぱ
強いんですよ、だから結局今のアメリカ市場のその主要のマーケットのその銘柄っていうのは IT 銘柄がね、うん、やっぱり多いんで、うん、それに当然こう引っ張られてね、株式株価が上がってきて、日本の株価はアメリカとある程度、
まあ、連動しますからね、
連動しちゃうんで、まあ、ある程度それでっていうの、うん、だから面白いもんでね、
そうですね、だから実態、
うん、実態が全く、うん、
追いつかないですよね、
そうなんです、それ一番今感じるの僕ですよ、
う
ん、
そうですね、オファーが
オファーがパターンと止まりましてですね本当に、で例によってはハンさんにまたいろいろ話したの、
はいはい、
でもうね最初言われたのはね、うん、もうやめてくださいと勘弁してくださいよと
そうですね、
っていうかもっときつい言い方だったら、はい、ええ加減せえやって話でねそれぐらいの感じ
しばらく耐えといて、
うん、タイミングとね、うん、もうタイミング最悪だと、
うん、
いやそれもう弱がってると、それ分かった上でもうどうしようもなくてもうそうなってるんで、まあまあそれはしょうがないんですけど、そうなんですよ、やっぱりね転職市場も、うん、あのねまあハンさんも仲良くしてもらってるコンサルタントなんですけど、はいはい、まあこんだけ転職活動してますとね、
う
ん、割と仲良くなるコンサルタント増えるんですよ、
そうでしょうね、
数人ねでまあ個人的に仲良くなってる人もいるんですけど、要するに転職、要するにその転職エージェントのまあ、内部事情みたいなものをたまに話してくるんですけど、はいはいはい、今一番厳しいの転職エージェントですって、
まあそうでしょうね、
はい、結局まあ会社によってその報酬体系が違うので、はい、インセンティブの多いところは今地獄ですって、
まあそうですよね、
案件がないでしょ、
うん、やっぱりすごい不景気ですよね、
まあそりゃそうですよ、これハンさんに言われたんですけど、はい、まともな会社は今求人なんか出さないですよ、まあ、もうそれはそうでございます
ごもっとも
です、ごもっともでございます、分かっとるわみたいな、
そうですね、
そのとおりやみたいな、そんな風に、まあそりゃそうだよね、どうも普通の会社、まともな会社は今はもう守り固めるので精一杯でさ、
そうですね、
こんな時にわざわざヘッドカウント増やそうなんて思わないし、うん、まああってリプレイス、
そうですね、
でもリプレイスはそもそもやめないわけで
そんなようには、
ね、俺みたいにね、
そうすね、
アホがやめないわけですよ、
まあ、間ポストあるんでそこ行ったらいいじゃないです
か、そう
そう、ね、もう一回
バカ言ってんじゃないの、あんな地獄に戻りたくない、行くも地獄戻るも行くしかないじゃないですか、やめ、まあ、そんな感じですよ、
なるほど、
まあそんなこともやっぱありましてね、でまあ8月って言えば本当に観光シーズンでね、
はい、
まあ沖縄も北海道もまさに観光地にしてみれば書き入れ時なんですけど、
そうですね、
まあ多分この休業要請とか自粛要請で、
そうですね、お盆もね入れるかどうか
規制しないでしょ皆さん、だから
西村さんが直近で発表するそうですけど、
あ、そうですか、僕の友人にね JR 東日本勤めてるやつがいるんですよ、やつがそこなやつ、はい、そいつ話してたんですけど、お願いだから定期買ってって
言って、ね、やばい、都心のオフィスビルもやばいらしいですから、
ね、うん、だから我々はこれまでその当たり前のようにその、うん、
通勤して、
うん、やってたことっていうのが当たり前じゃなくなった時に、ね、結局多くの産業がそこに依存してたわけじゃないですか、うん、電鉄会社なんかまさにそうだよね。
そうですね、
要するに週3日通うんだったら定期を買った方がお得なんです
って。そうですね、
うん、それをかけると定期買う意味がないので会社もあのまあ実費で払ってみたり、
まあそうですね、う
ん、で多少目鼻の利く人は回数券買うんですって。
はいはい、そうでしょうね。
そうするとまあ、 あの、うん、間の鞘が抜けるじゃないけども、はい、まあ、まさか会社の方もねその領収書出すまで言わないですから。
そうですね、
そういうのはあるみたいな、最近そういう流れが結構あるみたいで、だから電鉄会社にしてみたらとにかく定期を買ってくださいと、は
い、
定期代っていうのがあの会社あの電鉄会社の収益源なんですってね、うん、まあ、ところでこんだけリモートワークって言われてバレちゃったん で、
ね、
うん、なかなか厳しいと。
厳しいですよ、ね、
そしてこの夏休みのこの帰省のタイミングで新幹線の稼働がね、
はい、
これ
予約が
間違いなくもう下がるじゃないですか。です、ね、下がってるじゃないですか。
そう
です
、ね、う
ん、で間引き運転も戻るかどうか分かんないでしょ。
そうですね、
うん、そしたら間違いなくこれ、
まあ、
落ちるじゃないですか。そうするとこれちょっと世の中の構造が ね、
そうですね、
ガラリと変わる、はい、変わるんだったらいいけど、うん、母体が
そうです、ね、その
崩壊してしまう、う
ん、いい風にドラスティックに変わるんならね。
そうなんですよ、
プラスの方向で変われるんですけど、
う
ん、
そうなんですよ、
そうじゃないですもんね。
明らかにちょっと、
うん、
いやその広告の世界の話に戻るけど、はい、結局広告出向の御三家って決まってましたでしょ、
はいはい、そうですね、
基本的には公共交通機関と自動車会社と、はい、あとビール会社なんですよ、はい、これね、もうこれもうあとませいで製薬会社っていうのがやっぱり昔からもう御三家、
ね、はい、
あるいはビッグ4なんですけど、うん、そのうちのまず公共交通機関、はい、電車ダメ、飛行機死にそう、はい、どないすんのの世界、
ね、
まずそれが一つね。
本
当に、あで車、
うん、
これ売れませんわな。
そうですね、キャンピングカーだけらしいですよ。
ああそうみたいね、キャンピングカーすごいみたい ね、 ね、でもあれ輸入品がばっ多いんでしょ。
そうそうそうそう、
結局ね、
まあ、それもね、変な値上がりの仕方しちゃってるだけで
ね。みんなあれキャンピングカーで意外とみんな中古で買うんだよ ね、
ね、
あれね、
うん、
そう、でこれ2つダメでしょ、はい、だビール会社は所得減ってきちゃってるんで結局第3のビールとかばっかり、
そうです ね、 そうですね、ちょっと、ね、数はそもそも減ってきちゃってるからね。
そう、減ってきちゃってお酒飲まなくなっちゃって、
うん、ただまあ在宅になって
飲酒量が増えたというデータがあるみたい
です。そうですね、そういう意味ではちょっと今お金は持ってるかもしれないですよね、うん、
なんかそんな状況ですから、うん、そうするとですね、ちょっとこれからどうなるか誰もわからない。
そうですね、これがね、日本だけだったらまだ世界に目を向ければいいですけどね、
これ各国共通なんで。
そうですね、
困ったもんね。でそこでね、
はい、
最近結構増えてるのが B2C とかね、
はいはい、
FTC という言葉が結構増えてて、はい、まあ、B2C ってまあ割と昔からある、
はい、
まあ、いわゆる企業が直接コンシューマーに対して販売しますよっていうのが、まあ、今後増えていくでしょう、うん、で FTC っていうのは F ってファクトリーの F なんですけども、うん、工場が直接言う商品に直売してしまいましょう、うん、そんな世界が結構今増えてるということなんですよ。
そうですね、
そこでね、我々もねちょっといろいろ今考えてることがありまして、ま
あ、
我々流の B2C というか我々流の FTC というか、ちょっとこのいろんな厳しい状況の中でいろいろ考えてみようじゃないかっていうこと
で
ね。
でね、まあ、あの日清塾スタジオスモ
ッチ、そう、それもその一環ですから、
スモッチとか
も、ね、はい、
やらせてもらってたけど、
はい、
結構対面が
やっぱ
どんどん厳しくなってくるんじゃないかっていうことですよね。
そうなんです、だから日清塾スタジオスモーキーももちろんお客さんを入れてのね、
はい、
あの小規模のライブスペースということで、
はい、
今後も稼働させていきたいんですけど、はいはい、まあそれだけではちょっと厳しい状況が続くようであれば、
うん、
まあ、まだ1回しかやってないですけどね、
うん、
ちょっとあのデレッチョの有料配信枠を使わせてもらいたいということで。
でも今、
はい、
あれですよ、
はい、
デレッチョじゃなくてもできますから
ね。あ、そうなの。
そう
あ、できるんだ。
あと投げ銭システムとかもできますし。
あ、本当に、
うん、だそういう意味では
できるんだ。
お話できますから。
あ、そうなんだ。
いつかぜひ
とかです。ちょっとやりますか。
はい、
ね、どうせ
スモーキーでやっても。
何回かやってもいいんだよね。
はい、
そうだよね。やりますか、それで。じゃあ
そうですね。ね、顔出しがあれですけどね。
顔出し、顔出しなどうしよう、マスクぐらいしてもいいかな何弱気になってんだったんです ね, ですね。今僕ね、考えてることあるんですよ、はいはい、まあこれまでね、ずっとスタジオスモーキーっていうことでやってきたじゃないですか、はい、で、まあスモーキーのメンバーはね、まあ、主要メンバー、まあ何人か、まあ7人、東京大臣いますけど、うん、まあ大体がみんなサラリーマン
まあまあそうですね、
なんですよ。要するに表の顔があるわけですね、
はい、
でスモーキーメンバーのな、あの内容というのは基本的に裏の顔なんですね。まあ僕ももちろんそうですよ、まあまあはいはい、で、まあ、そこからまあ6年半ぐらい活動してきたんですけど、うん、まあ、裏の顔は裏の顔でいいんですけど、はい、やっぱ裏は裏なんですよね、でと言いながらもなんかイベントやってみたりとか、
はいはいはい、
まあ、まあ顔出してるでは出してるわけじゃないですか。
まあそうですね、そうですね、
で
別に悪いことしてるわけじゃない、
悪いことしてるわけじゃない、でまあ、もちろんね、内容的に結構そのエキセントリックなネタが多いので、はい、まあ、裏の顔ということでやってたんですけど、はい、ちょっとね、ここらで考え方を変えてですね、表の顔を持ちたいなと、
はいはいはい、
いうふうに思いまして、はいはい、ちょっと今、考えてることがあるんです
よ。なるほど、
まあ、僕、外資勤めして20年、
はい、
まあ、実際19年ですけどね、はい、経ちまして、まあ、30歳超えてから、外資に勤めてる
わ
け
です
けど、まあ年分かるんですけどね、
そうですね、単純な計算で、
はい
はい、
まあそんな年齢なんですよ、
はいはいはい、
実はで30歳超えてから外資移って、まあ、英語の勉強始めたんですよ。
あ、外資入ってから、
入ってから、入ってから、はい、
珍しい
です、ね、英語が全然できなくて、
はいはい、
イエス、ノー、サンキュー、グッバイしか言えなかった。
まあまあまあ、標準的な日本人、
標準的な日本人
そうですね、
以下、
はいはい、そうですね中学生以下、
はいはい、中学生以下、
はいはい、
現代の小学生以下、
そうですね、
ぐらいから実は始めてるんですよね、でも
すいません、たまたま外資に入っちゃったんですか、
はい、ね、狙って、
あ、英語は喋れないけど、
はい、
外資行ってみようかなって、
うん、英語を勉強するために外資に移った。
逆なんですね、
逆なんですけど、先にそれがありきだったんです。
先に そっちの制限を作っちゃえば、
そうそうそう、
勉強するだろうと。
そうそうそう、僕はあの机のあの前でね、
はい、
勉強するからどうしてもできないタイプなんで、
実地訓練あるんですね、
はい、だからもうとにかく実践で学ぼうということで、まあ、外資選んで
ね、なるほど、
まあ、そこから外資を、3社渡ってるんですけどね、
はいはい、
まあ英語では苦労してます。
あ、
まあ、まだ未だに苦労してますし、恥ずかしい思いも嫌な思いも、まあ、散々パラパラしてます、
はいはい、
でそのノウハウをね、まあ、ちょっと表の顔でちょっとやっていきたいなと思ってます。要するに英語の勉強の仕方なんぞはいくらでもコンテンツがあるわけです
。
もう英語がおできになる方たちが親切丁寧にいろいろやってますよ。発音はこういう発音した方がいいよとか、学習法はこれがいいよとか。ところがね、そもそも論としてその前の段階で皆さん苦しんでるわけ。
まあまあまあ、そうですね。
で挫折もしてるわけじゃないですか。僕も何回も心折れかけましたけど、まあ、どうにか、まあ、20年ぐらい外資で勤めて、まあ、多分英語を身につけてなかったら、今の年収の、まあ、3分の2ぐらいでしょうと、これ確信あるんですよ。下手な英語でもね、やっぱり違うんですよ。で外資というと皆さんやっぱりさっきのガーファの話じゃないけど、まあ、キラキラ外資ばっかり皆さん思い浮かべると思うんですけどね、いやそんなことはないです、実は。
まあまあそれそう
です、実はね、そうなんです。例えば株式会社というと皆さんまあ、トヨタとか、
うん、
ソニーとか、あんな会社ばっかり浮かべる、頭に浮かびますよね、大体
一部上場、
そうそう、ね、大学出る時に就職活動しようと思ったら、うん、そんな会社ばっかり頭に浮かびます、
ね、
ところ が,
得点が、ね、
そうなんです。ところがそんな会社なんて、
はい、
全株式会社の、まあ、5% ぐらい、
そうですね、そう
ですね、実は外資も同じなんです。
まあまあそれはそうです、
はい、実はね、本当に外資の日本法人って2、30人ぐらいで個人周りやってる会社がたくさんあるんですよ。ほとんどがそうなんです、
うん、
でオフィスの中で英語喋れるのは1人か2人ってい
う
ようなところが多いんですよ、
うん、すごいですね、逆に言うとすごい環境ですね、
はい、そうなんです、そんなもんなんです。だから逆に言うとね、例えばある業界で、10年、まあ、 頑張ってやりました、はいはい、だって大学出て22歳から32歳まで、はい、10年間その業界でびっちり頑張りましたと、はい、まあ、営業でも何でもいいですから、はい、英語は一切できませんと、はい、そうするとやっぱり収入が頭打ってくるんですよ、はい、営業マン、部屋の営業マン営業マンですから、まあ、30歳でまあ課長あるいは課長代理ぐらいになったとしても、まあ、大体年収ベースは知れてますよね。ところがここにね英語というスパイスが加わると本国の人間の直接話ができるようになりますでしょ。これがね変わってくるんですよ。ガラッとそこからないし、まあ、要するにあの 日系の会社に勤めてて同じ業界の外資にヘッドハンティングされたりとか移るってなると年収がねポーンと 1.5 倍とか、
まあまあそうでしょうね、うん、
それは
逆に言うと 1.5 倍にならなかったから行かないと思うんです
よ。行かないと、まあそうかもしれない、ね、だけどそこのキーはやっぱり英語なんですよ、うんうんうん、でそういうそのステップの踏み方とか あるいは心構えとかあるいはその英語を学ぶためのスタートラインに立つ前の準備運動の仕方とかっていうのを僕は散々パラやってきて、はいはいはいはい、でそういうのを
イエス、ノー、サンキューと
何あとハロー
グッドしか分かんなかった男が、
はい、そうです、
それを言ってくるんですよね、はい、あ、
だからあのね英語学習の一番のねあのダメなところはそれを教えてる人が英語できる人なんですよ。
なるほど、
あ、そうでしょ、
まあまあそうですね、
うん、だいたいそうじゃないですか。
そうですね、
先生が英語できないわけないんですよ、はい、当たり前ですけど、うん、だけど皆さん共通してるのは英語が昔から得意で、うん、できない人の苦しみがわからないんですよ、はい、
そうです ね、
うん、僕はそれがおそらく人の何倍もわかってるんですよ、
はいはい、簡単に言うと僕らが日本語を教えるときに、
はい、
そういう気持ちですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう
これできて当たり前なこと
なんでできないのっていう感じになるじゃないですか、はい、
どこでつまずくかもわかんないですね。
そうなんです、そうなんです、うん、だから日本語学習したことがない人は日本語を教えるのって難しいですよね。
単純にこの感じは難しいよぐらいしかわかんない。
そうです、そうです。僕もこれまでね、いろんなヘッドハンターに会いましたよ、はいはい、で心ないこといっぱい言われました、はいはい、あなたこの TOEIC の点数だと履歴書書かない方がいいわよって何回も言われましたよ。あ、僕の TOEIC のね、言いますよ、マストの、あのベストのスコアはね665点、665点ですよ。
そうですね、この下手したら高校生抜きますからね。
もうぶっちゃけね、うん、楽天だと800点取らないと正社員にならないですから今す、ね、665点で契約社員のになれるかなと、それぐらいの僕レベルですわ、TOEIC で言うと、はいはい、でもなぜか20年も外して働けてる、うん、なぜかというのをなんかそれをやっぱコンテンツ化してですね、うん、で悩める、
うんうん、
全国6000万のビジネスマンに、
はいはい、なるほど
そのうち
は
多分
それ書籍化とか、
まあ、まず今簡単にそのコンテンツ化できるのってブログなので、はいはいはい、それも実は書いてるんですよ。
なるほど。
でそれを書いてでそれを読んでくれた人に、まあ、話をしてみたり、はいはい、
まあ、コンサル的
な、そうそう、でそれを要するにその日清スタジオスモークを使って、はいはい、セミナーというか、うん、まあ、イベント、はい、で人を集めるがあまりふさわしくないということであればさっきのデレッジのユーロ配信するじゃないけども、はいはい、ああいったものを活用させていただく、うん、でその次はそのいわゆるコンサルタントみたいな感じでやらせていただく、はいはい、っていうことをちょっと今計画してるんですよ。はい、一応僕ね自慢じゃないけど英語のためにこれまで高級車1台分ぐらいの金使ってますから
なかなかですね、
結構使ってますよ、
なかなかですね、
いろいろそのフリピンパブ代も入ってますけど勉強ない勉強ない確かにでもね本当ねやっぱり僕にしてみたら英語ってやっぱパンドラの箱みたいなもんなんですよ。開けちゃったのよ。
あ、まあ、まあ、なるほど。
開けちゃったのよこれ、
はい、
開けなかったらねこんな苦しい思いしなくて済んだかなって
え、でもね、その高級車1台分買っても払ってもあまり余ってるわけじゃないですか。
全然ペイ、うん、
それはねそっちの方が良かった、ね、
よかった、結果的に良かったんだけど、うん、だけどまあ普通はやっぱりね30過ぎて英語ができないとやっぱり外資で英語を使う部署に入ろうとは思わないよね。
まあそうですね。
ところが僕はその時思っちゃったのよ、うん、できるだろうとい
やまたそうですね、
そういう安直にね、それが僕の苦しみの始まりだった
でも年収アップして、
うん、そうですね、うん、だから多分今の僕の話聞いて多分ね聞いた人のまあ9割5分までがねバカなこと言ってんなって思ってると思うんですよ。で残りの5分の人がああいいなと思ってくれたと思うんですよ、はいはい、その5分の人に僕は話をした。
ちなみにこの話ってその、はい、じゃあ30歳未満の
方が、あ、もちろん全然 OK と、
まあ、いやだとしたらなんか分かるんですよ、そこから始めれば
30歳超えてもできる、
できるんですか、
うん、でもタイトル決まってるんですよ30歳から始めるビジネス英語、
まあまあね、それを今話でしょ、
はい、今からでも遅くない、
うん、
タイトルつけ
て僕みたいなこの40オーバーは
40でもまだできる、
まだできますか、
うん、だから30代から始めるビジネス英語、
はい、
40代でもまだできるビジネス英語、
まだできます、
50代でも頑張ろうビジネス英語、もうシリーズ化決まってますから
まだいけますか、
まだいけます、まだいけます、全然いけます、
まあね、40超えてハローグッバイサンキューの人はやっぱいますか、
はい、います、います、はい、
僕なんてそうなんで、
まあもちろんマインドセットの問題もあるけども、はい、あの不可能ではないです、
なるほど、
はい、もちろんその程度の問題あるよ、まあ、だから40歳の人は30歳の人に比べてもっと20歳の人に比べて何が違うかというと、
はい、
その専門性のノウハウが違うでしょ、
そうですね、そうですね、
ね、うん、でそこはやっぱり言語化することはできるんですよ、はい、必ず、
はい、
で僕は何が言いたいかというと、キャリアのある人は自分の話を聞いてほしい、聞いてくれる人をいかにモテるかだと思うんですね、
うん、なるほど、
それが日本人なのか要するに英語を媒介とした外国人なのかっていうだけの違いなので、ここだけなんです、問題は、
確かに、
はい、
そこ一個ブレイクするしちゃうと、
そう、ね、なんとかなっちゃう、
うん、英語喋れる国の人がいっぱいいますからね、
そういうことです、
ね、アメリカ、イギリスだけじゃないですからね、
別にあの母国語じゃなくていいわけです、
そうですね、
はい、
う
ん、アジアの人間だっていいんです、
そうですね、
むしろアジアの人間の方が彼らも同じ苦しみを味わってるわけで、そういう話をね、あの僕のこの20年の辛酸を舐め尽くしたこの、
はいはい、フィリピンパブで何を舐め尽くしたんですかね、
まあ恋は違う
違
うわ今もね、
はい、
本当にもう苦しみもしてますけどね、はい、だけどやっぱりせっかくそういう経験をやっぱりしてきているので、うん、そうするとまあ外資で長く詰めてる人はいっぱいいますけど、僕みたいな感じで外資詰めてる人はまあ、いろんなヘッドハンターに聞いてもやっぱりあんまりいないらしいんですよ、
ああそうです、ね、
だから、うん、ああなるほどと、あこれが俺のスペシャリティなんだっていうのを改めてね今思って、
うん、
であればあの一番自分が苦手なことを、まあ、人に伝えていきたいなというので、
はいはい、
まあ、30歳から始めるビジネスというコンテンツをちょっとまたペンネームを変えましたね、
あペンネーム変えるんですか、
いや変えますよ、
なるほど、
まさかこのコンテンツをさキャプテンカラオスはできないと思うんだよねいくらなんでもちょっと
どうするんですか、ロドリゲスとかにするんです
か、はい、なんで中南部系の名前ちゃんと漢字の名前考えてる、
漢字、
はい、漢字で呼びやすい名前考えてる、大丈夫、ちゃんとあの漢字3文字で考えてます、
漢字3文字ですか、
後を書いとこ違うわ
なんですか、それの方が楽しみです
ね、いやそういうちょっとね、
うん、あだからまあ、
はい、
じゃあまあ、ビジネス目指す人はもちろんためになるけど、
うん、はい、
補足としてはまあそれぐらいの気持ちを持っていれば40歳とか50歳でも、
うん、できると思う、
ちょっと、
うん、
まあ、逆に、ね、外資行かなくても、
そうそうそうそうそう、おっしゃる通り、
自分の枠を広げる、
うん、単純にクライアントが日本人なのか、うん、それとも日本人以外なのかっていう、そういうふうに考えてもいいし ね、
うん、
だから外資に勤めるっていうだけじゃなくて、はい、単純にその自分の枠をね広げる、訴求ポイントを広げるっていう意味で、
う
ん、まあ、さっきの陽気な話じゃないけど、確かに今世の中コロナの影響でね、うん、すごい不景気ですよ、
うん、
なのでこれまで日本人ばっかり相手にしてた、
うん、
ね、マーケットが3分の1になりました、
はい、
その残り3分の2どうすんのよ、
うん、
新しいことでもいいでしょう、だけど一番いいのは今やってることを水平展開することだよね、
まあ、そうですね、
はい、それが例えば日本人だけどマーケットだったら間に合わないんだったら、このコロナの影響で一番良かったのはウェブでなんとかなるという環境が、
なるほど、
うん、こうコンセンサスが今できつつあるよね、
う
ん、
そうですね、
でこれを生かすってことは国境がなくなるってことなんで、それを要するにアジアの国の人たち、例えばね、そういうことも考えるべきじゃないのかなと。でその時一番必要なのが、僕が20年苦しんできたこのいわゆるマインドセットの問題、まず一つあります。これを超えることによって可能性がぐっと広がってくる。でこのコロナの問題いずれクリアになりますから、まずワクチンできることね、であとその人の気持ちのね、あの恐怖心みたいなのがやっぱりどんどん薄れていくこと、
う
ん、そうするとまた人の行き来が増えますから、
まあそうですね、
でこれまでみたいにその必要以上に行き来するんじゃなくて、
うん、
いわゆる効率的にウェブを使いながら、
そうですね、
うん、使いながら必要に応じて会って、うん、コミュニケーションを取ってっていう形に多分なってくると思うんですよ。そうなった時にじゃあ何が必要かっていうと、やっぱりそのマインドセットの問題だと思うんだよね、
うんうん、
でその時に向けて今何ができるかって考えた時に、 この30歳から始めるビジネス英語、
なるほど、
40歳からでも間に合うビジネス英語50歳からでも頑張ろうビジネス英語、どうですか？
それいいんですけど、
はい、
なんですか、そのブログには、
はい、
無料でアクセスできる
んですか？もちろんです、もちろん
そんな有益な情報が
エッセンシャルの部分はもう全部無料で流しますよ、当たり前ですよ。そこから、はい、あの話し込んでいくにはやっぱ個別の話になってくると思うんですよね。まあ、まあね、
そうですね、
はい、だから一応僕が考えているのはブログでやるのは本当にエッセンシャル、はい、一般的なそのいわゆる基礎の部分をやっぱりそういうことをいくつかコンテンツ、まあ、50から60ぐらいのコンテンツ作ってやっていきます、はい、でそこの次のポイントとしてはセミナー、イベント、いわゆる有料配信みたいな感じで少しお金をいただきますけども、はい、少し掘り込んだ内容です、はい、そこでお会いした人たち、コンタクトを取ってくれた人たちの対する個別のコンサルティングをやってきて、この3段階で考えます、はい、ただもう結構僕はこれ格安でやりますんで、あの儲けるためにやるんじゃなくて、あ、
はい、
あのせっかく僕苦しい思いを20年間してきてるんで、
ちゃんとシェアする
、はい、僕は20年かけてきたことかけてやってきたことをこう、
確かに自分だけのものにしてもしょうがないです
よ、もったいないじゃないですかで僕だから20年かかった、はい、かかった、うん、だけどそれを他の人がやったら3年で終わるようにしたい、
あ、なるほど、相当です、
うん、極端なこと言えば、
はい、
はい、それぐらいの感じでちょっと今回あの新しいビジネスプランとして考えてると、はい、でこれはあくまでも今考えてるプランの中の一つにし
か、ああ、なるほど、それで食っていくわけじゃないです、当たり前、転職活動やってますもん、
ね、はい、これはあくまでも僕の個人的な事業なんです、はい、
なるほど、
で個人的な事業と言いますよ、はい、言いますよ、僕はスタジオスモーキーをちょっと事業化したいんで、
は
あ、はい、僕のイメージはあるその事業会社みたいなのがあって、はい、その中にスタジオスモーキーの事業があって、はい、今みたいなビジネス英語の事業があって、はい、コンサルティング事業があって、あと、まあ、いわゆるそのイベントとか企画事業とか、はい、そんな感じでちょっとね、
なるほど、
はいはい、そんな感じでちょっと今プランを今
書いてまして、なんか話聞いたところによると、はい、アドセンスが止まったまんま
や
スタジオスモーキー無収入状態が続いてると思う、
えらい迷惑だね
聞いてます、
なんであれ止まったのさっぱりわかんないんだよね、
どうなんでしょうね、
いろいろやってみたんだけど、うん、ダメなのよ、分かる人と教えてください、何やってもダメ、まあ、いいですけど
ね、そうですね、
うん、んなことは別に細かい話どうでもいいんですけど、まあちょっとそんなことをね考えて、はいはい、なぜかというと転職活動ってね、
はい、
基本オファー待ちなんですよ、
まあまあそうですね、
でしょ、
うん、カルさんがやるポジションだったら特にそうじゃないですか、
まあ僕ぐらいのポジションというか、まあ、基本的にみんなそうだと思いますよ、あの登録作業とか終えて、ね、まあね、面談とか終えて、あと向こうがなんかあのエージェントの人がね、うん、来るとか、その自分のコネクションを頼って動く、でもその後みんなオファー来ないと先行けないんですよ、
まあまあ、
でそのオファー待ってる間ってさ、もう嫌なんだよね、でそれほら俺散々パラ知ってるじゃんあ、そう、転職コンサルタントの僕の次の事業の一つですこれだけ僕ネットワークあるじゃない
転職
あのエージェントさん、そこに行くまでのコンサルタント僕やりたいと、
確かにね、
あなたの、うん、あなたに合った事業あのコンサルティングの会社はここですと、
うん、
転職エージェントはこの人ですみたいな感じでちょっとやっていこうかなと思ってるんですよ、
確かにね、
散々苦労してますからねまあいいや、でその待ってる間、
うん、
そのオファー待ちの間がもったいないんで、
うん、
それを待つだけでなくて、
前回ね、酒飲んで終わっちゃいました、
酒飲んでちょっとあのいろんなことにねチャレンジして終わったんで、そうじゃなくてもっとこう創造的にね、
はいはいはい、
うん、プロダクティブにちょっと時間を使いたいと、だからアウトプットをとにかくこれからもっともっと増やしていきたいという感じで、
まあ、うん、今まで以上にやっぱり必要になってくるんでしょうね、
と思います、
はね、
はい、と思います、なので一応、まあ、あのこのポッドキャストはスタジオスモーキー .cさん.net で配信してますけど、ブログだけのドメインをまたスタジオスモーキー .com というのを取って、うん、またブログだけでやってますと、
うん、
でそこにさっきも申し上げた30歳から始めるビジネス英語ってまたドメイン取ってまたやろうということで、まあ、考えてますし、
はい、
実際プランしてますし、
はい、
そのためにこの200ミリが禁止症、
なるほど、こもってね、
はい、セルフ合宿があるということで、
大事な時間なん
です、大事な時間ですよ、これ真面目な話
いいじゃできない
ですね、はい、できないんで ね、はい、まあそんな感じでね、
はいはい、
考えて、まあ、容器もちょっといろいろ協力いただければ、
非常に
ありがたいなと思いますんで、はい、
まあこっからの未来に、
そうなんです、はい、
とか、
はい、
あの食らいついていかないと、
なんとかね、あの僕のいつも思うことで今日が一番若いというのがやっ
ぱ、ああそんなにいいことは思ってるんですね、
当たり前じゃないですか。この間チャンピーからさ、はい、あの野郎がほらライターデビューしただろ、
はいはいはい、本名でね、ご丁寧に本名で
ライターデビューしたのよ、はい、とあるウェブ媒体にね、はいはい、記事書いてさ、うん、で若い人が頑張ってるわけじゃない、
そう、
ね、
まあ、確かに、
で、まあ、ちょっと取材をね、うん、させてくれと、
はいはい、
いうことで、
お
ね、
なるほど、
そうよ、で、いいよと、うん、ご祝儀だと、うん、何でも話すよと、うん、ほんで話したのさ、いろいろ2時間ぐらい、
はい、
びっちり、
ね、
おお話した話した、ほんで最後にやつが一言言ったの、久しぶりに見直しましたよって、久しぶりに今日はいい話してた気がしますと、
カルさん真面目なんじゃないですか、
いや久しぶりになんか、うん、見直しましたねってさ、ちょっと嬉しかったねまあそんな感じで、はい、ちょっとあのこれから、ね、あの本当講師ともにね、またいろいろ頑張っていきたいと思いますんで、はいはい、
皆さんもね、なんかいろいろ環境が変わると思います
ね。そうなんですよ、やっぱり何も変わらない人が少ないんじゃないかな。
そうですね、
うん、だけどこういう時はね、あの本当に後ろ振り返ってもしょうがないし、
はいはい、
あの時は良かったねとか言っててもね、しょうがない。
今日が一番若いですか。
今日が一番若いもうそういうことです、
はい、
もう明日に向かってやっぱりね、顔を上げて上向、はい、上向いてね、
うん、
やっていかないとしょうがないんで、
はい
はい、まあ、そんな感じで、ちょっとこれ聞いてくれてる人ともいろいろ
ね、
なんか一緒にできれば、
そうですね、みんなでシェアしていけばいいと思うんですけど、
そうなんですよ、はい、これからやっぱりこの時代ですから、
はい、
はい、ってことを考えてますので、どうか一つまた皆様のご支援いただければありがたいなと、
はい、
あの加工音源買ってください
そういうことですね、
そうや、加工音源が売れんのよ、
まあ、とりあえずみんな買ったんじゃないですか。
いやだって月に1本とかさ、2本とかよ、嬉しいけど ね、
まあね、
うん、一応あのリスナーさん1万4、5千、今ちょっとまた増えてきた。
あ、そうなんですか。
一時ね、あのね、
え、それコロナで増えたんですか。
知らん。あ、それあるかもしんない ね、そうな、あ、そっか、それあるか、うん、
可能性ありますよね、やっぱ。
あのね、一時ね、2万人ぐらいまで行ったのよ、
うんうん、
2万人ぐらいまで行ったの、うん、あ、これ2万5000ぐらいまで行くんじゃないかなと思ったのね、うん、そしたらさ、2万いくかなと思った瞬間にさ、右肩下がりになっちゃって、
下がるってことがあるんです
か。下がった下がった、なんで下がったかわからんねで、1万ね、1万6000ぐらいまで下がったの
す
ごい下がったじゃん、うわ、ショックでさ、それ今年の初めぐらい、
なるほど、
うん、去年のね、暮れからね、今年の初めぐらい下がった、なんでか分かってる分かってる、面白くないんだよ、ちょっと面白くない、もう面白い話できなくなっちゃった俺はあの仕事がね、もうクソみたいだったからね、で、今年のね、そう、ちょまさにおっしゃるとおり、コロナがね、やっぱりこう、
そうですね、うん、ラジオの広告出稿も増えたんです
。あ、そうなの、うん、そっか、ね、音声コンテンツの需要増えてるんだ ね、
まあ、ね、テレビはもちろん視聴率上がったらしいですけど、仕事中はやっぱラジオかけるのか
なっていうの
があったらしいですし、
この間ほら、あのタンカレーエイジンさんって言うじゃない、
はいはい、
あの人と話してたの、
はい、
あの
方もエージェント
ですね。そうそうそう、うん、エージェントじゃない、あの人一般のサラリーマンですよ。
そうなんですね、うん、
で、なんだっけ な何かに話したんだな、ツイッターかなんかでやり取りしたのかな、在宅勤務になりました、はいはいはい、気がついたらやっぱりラジオを流しながら家で仕事するようになりましたっていうか言ってたね。
そうっす
ね、やっぱりそうだよね、在宅勤務に音声コンテンツでいいのかな、
チャンスですよ、これ
チャンスだよ、加工音源
そうですよ、
ね、そう、それだから2月の末ぐらいからそこを打ったんだよ。
あ、なるほど。
で、徐々に
今コロナと共に、
うん、コロナと共にコロナ太りか、俺
成長してますよ、
で今1万8000までまた戻った。
う
ん、うん、
すごいじゃないですか、
うん、もう嬉しいね、また戻ってきて、あの過去音源そう、
ここだから、ここで面白い音源を一発ぶち込むのは、
そうや、何がいいんかの、
桜通信のように、桜さん呼んだらいいんじゃないですか。
なんでや人のふんどしで相撲取るんか、
取れる時は
取りたい時は取らせてくださいお願いしますそうな、まあ過去音源ね、うん、今あれですよ、過去音源ね、2019年の12月の最後までの音源ね、
うん、
そのフルでやると、うん、何時間ぐらいなんだろう。
いや、相当でしょ。
300、 20回分ぐらいあるんだよ、確か。
そうっすね。
で、タズヤンライブ1,2,3 でしょ、はいはい、で、深夜さんのライブでしょ、うん、で、宇賀田さんのライブでしょ、はい、で、これみんな足すとね、多分時間でね、400〜450時間分ぐらいあるんだよね、きっと。
うん、これはお得ですよ。
お得よ。で、まあ仮に450時間でしょうか、うん、多少違うかもしれないけど、それを全部込みで4500円でしょ。
安い。
安いよ、450時間だよ。
そうですね。
俺の喋りのこの編集の手間
一体仕事中に聞きたいかどうかは別として、
ね、別としてな
別として、まあいいです
よね。そうなんですよ、1日1時間聞いてもね、1年半、
確かに
1年、
確かにそう
じゃない、
それはそうだ。
もうちょっと一回ね、聞いてほしいね。
まあね、うん、まあでも時間通しはちゃんと時間通しいつもあれですけど、
これはね、タツヤンライブだけ売れた。
ああ、いいじゃないですか。
久しぶりなんかタツヤン
別売りました
ね、うん、あのね、フルバージョンと、はい、あと2018年までの分買ってくれた人たちのために2019年の分だけ追加で買ってくださいっていうのと、あといわゆるそのトークライブ集みたいな、タツヤンライブと宇賀田さんのライブと、はい、深夜さんのライブ、はい、この5本のライブだけのパッケージ実はあるんですよ、うん、でこの間そのライブのパッケージ分だけなんかポンポンと出て、あの、
まあ、タズヤもね、そう大変そう
な、いろんなことがあるからさ本当にね、
そうですね、
いろいろ皆さんありますけど、ちょっとそんなこともありますので、はい、ぜひこの在宅ワークに
ス
モーキーの加工音源
をお耳のお
供にお願いいたします。はい、はい、というわけでございまして、
はい、
金賞合宿これからスタートします。よろしくお願いします。はい、 OK、
はい、
スタジオスモーキーの加工音源、在宅勤務のね、お供にちょうど、はい、まあいいかなみたいな感じがありまして、あ、まあ、実はあのフルパッケージ版ということで、
はい、
はい、第1回から第322回までの、しかもこれにはね、スモーキーでプロデュースしたトークライブ、サジアンライブの123、
はい、
そして新派さんのライブ、
はい、
そして僕らさん2億円男のライブ、はい、これの音声コンテンツみんなつけて、
うん、
はい、4500円、
コンプリートパックですね。
コンプリートパック、
なるほど、
4500円よこれ。
エロいことしか話してないみたいな、
そんな積もり方するの、
そのみんな感じてるかもしれない
です。じゃあ真面目、真面目な話には実は多いですよ、はい、だから仕事中流してもらってもいいと思います、
うん、
は
い、だからなんかそういう方面だけじゃないよ、はい、っていうのもちょっと
あります
あります
あります。
だって言うたら、ね、管理職レベルが話してますからね。
そういうことじゃ
ん。若い人たちはその管理職たちがどんな思考でいるのかとかもね、これ聞いたらまあちょっと勉強
だな、考えて面倒くさくない、
ね、まあ、まあそうですけど、会話ついてきやすい、
まあまあそうかもしれないね、う
ん、はい、ありますね、
まあ、結構ね、だからまあ6年半もやってますんでね、うん、まあ、いろんな話題も見に行ったり見たりしてます
けど、旅の情報、
はい、エロい話もあるし、うん、真面目な仕事の話もありますし、
ね、
はい、政治情報も、政治情報もいろいろありますよ。こんなもんだ、みんなぶち込んだ322回ね、2013年
12月からゲストもすごい出てるでしょ。
ゲストのバリエーションも広いですよ、
ね、はい、誰から誰まで、もうね、旅作家さんから分かんないけど、
普通のお姉ちゃんも、
ね、そうですね、
ですよ、
色々外国の方も
いろいろ出てますから、はい、まあ、大体時間にしてこのフルパッケージ版でね、全部合わせて多分450時間分ぐらい、
うん、
はい、毎日聞いても1年ちょっと、
そう
ですね、はい、ぜひ、お答えいただければと思います、
はい、
よろしくお願いします。